写真を英語で言うと、まあ、ピクチャーってのも、まあ、あるんですけれども、まあ、僕が今回期待していた答えってのは、フォトグラフ。フォトグラフ。はい。まあ、省略してね、フォトっていう人もいますけれども、まあ、それは談話体でっていうことですね。談話体では省略されて、フォト、あるいはピクチャーなんて言われたりもしていますね。さらにピクチャーを、まあ、省略、省く形でピックなんていう言い方する人もいるみたいですけれども、はい。フォトグラフ、アクセントの位置注意ですね。これ一番最初にアクセントが入ります。フォトグラフです。ですか。写真家は英語にすると、まあ、フォトグラフに ER が一番最後につくだけであるんですが、フォトグラフ、最初にアクセントついてたフォトグラフからアクセントの位置が変わります。フォトグラファーになるわけです。アクセントの位置が変わる。ここが受験で狙われるポイントの一つなのかもしれません。今週のトークテーマ、写真テーマ提案者は金曜担当の若さんでございます。ここ最近、私、ケクノ太郎の回ってのは、なんかこう、英語的なね、別にこれ、ね、雑学でも何でもない普通の、ことを、まあ言ってるまでなんですけれども、はい。どうもこう、英語的な話を一旦入れなきゃいけないんじゃないか、私は、みたいなね、感じになりつつあるんですけれども、写真家っていう話をしたのですが、皆さん、福山雅治さんをご存知ないとは言わせませんよ。月9ガリレオ、まあ終わっちゃいましたけれどもね、実に面白いドラマでした。福山雅治さん、まあ歌手で、まあね、ラジオもやって、ラジオ DJ、俳優もやってらっしゃって、シンガーソングライターでもありますけれども、実は福山雅治さん、写真家としても活躍しているんです。ウィキペディアをご覧ください。まあ、ウィキペディアは信憑性的にどうなのよって話は、あるんですけれども、まあ事実として写真家としても活躍してはいるんですよ、本当にっていう話だけちょっと冒頭でさせてください。まあいろいろね、写真集とかも出してるんですよ、福山さん。福山さんが被写体なんじゃなくて、福山さんが撮ってて、福山さんが出てこないんですよね。ずーっと福山さんが撮ってるっていう、写真集が、まあ福山、さんの、まあ、写真作品集って言った方がいいかもしれませんね。で、それ記念した、写真展っていうのが、2006年11月にあったりとかね、したんですけれども、はい。あと、まあ、近い年だと2008年とかもね、フォトステージ3とね、残響という、福山さんのアルバム残響が出た時の年ですかね。それの1年前か。僕が高校2年生の時、2008年に、まあ、福山さんの地元長崎県の長崎県美術館で写真展行われたそうなんですけれども、実を言うと、この、福山雅治さん、写真家としても活躍されているということでございます。はい。まあ、実にこう、マルチなね、方なんだなというのを改めて感じるわけなんですけれども、写真ってのを専門にするってのはなかなかこう奥の深いもんだなぁなんて本当に思いますけれども、未だに私、ケクノ太郎、いい写真ってのが何なのかよくわかんない。写真は写真じゃないのっていうところありますけど、このアングルで撮るとかさ、光がこっちから入るからこの日差しでこうでねみたいな。そういうのがよくわからないんですね。まあたまにこう、私、ケクノ太郎が東京行ったり、まあ海外行ってね、いっぱい写真撮ってきたのを親に見せた時に父がたまに言うんですね。おお、これいい写真だね、なんて。 これいい写真かっていうふうに、ちょっと全然よくわからないんですけれども、皆さん、いい写真って何だと思いますか？まあ今回はね、まあ今回に限らずですけど、ポッドキャストっていうのは音声だから、ここがこうなっていたらいい写真ですっていうことを、まあ僕なんて全くわかんない身でさ、全くわかんない身なのに口頭だけで説明しろなんてのはできるわけがない。それこそ、ね、口頭テクニックですからね。なかなか無理だと思うんですが、はい。まあ、もともとね、写真ってのは、あんま撮るタイプではなかったんですね。携帯電話は、一応ね、中学校1年生の時から持ってて、カメラ付きのね、ようやくあのカメラ付き携帯というのが普及しだした頃ですけど、カメラ付きの携帯ってので、中学校1年生持ってたんですが、私。でもね、あんま使わなかった。もう写真撮る習慣ってのがつかなかったですね。はい。今ではね、一応、ソニーの、普通のね、デジタルカメラですけれども、はい、持ってますよ。それを持ってカナダに行ったり、それを持ってフィリピンに行ったり、それ持って東京に一泊二日とかね、横浜で福山さんのライブ見に行ったりだとかね、もちろんライブの中では写真撮っちゃいけないですけど、とかね、iPad mini 持ってますけど、iPad にもカメラ今もうついてますからね、写真撮ったりして、Facebook に上げたり、Twitter に上げたり、上げれないものは、自分の、まあ、Mac の iPhone の中に、詰め込んだりとかしているわけなんですけれども、写真いっぱい撮るようになると、あ、これいい写真だなぁなんていうのがなんとなくこう、なんとなくね、たまたま、あ、これいい写真だったなぁなんていうのが分かってくるかもしれませんけれども、はい、皆さんどうでしょうか？皆さんの携帯電話の中の、写真のね、フォルダの中ご覧ください。いい写真ってありますか？いい写真。これいい写真。ね。まあ、いろんな解釈ができるんだと思うんですけれども、写真部。高校の時あったんですけれども、皆さんの高校ありましたか？写真部。写真部ってのがあるんだってことは知ってたんですが、写真部ってのが、どこで活動してて、どんな活動をしてて、誰が活動してて、誰が指導をしてるんだろうってこと、全くわかんないまんま卒業しちゃいました。で、卒業アルバム見て、なんか野球部とか、合唱部とか、演劇部とか、ね、サッカー部とかね、女子テニス部とか、ある中で写真部っていうのがあって、おー、こいつそうだったんだ、なんてね、あ、この先生顧問だったんだ、なんていうのが、分かったりとかね、するんですけど、あとあとね。まあ、よくよく考えたら、学校祭で、まあ、教室半分ぐらい、なんかこう仕切られて、なんか片側が写真部、片側が稼働部みたいなね、の作品を展示するみたいなのが、確かに言われたらあったなぁなんてのは、ありますけど、全くこう人が賑わってなかった印象があるんですが、写真部、どういう活動してんだろうね。なんか、撮るだけじゃないんだろうね。きっと写真っていうか画像を編集するようなソフトなんかで、ちょっと色彩なんかをいじったりだとかして、それこそ、ね、写真、画像という一つの、ま、作品として仕上げるところまで、もしかしたらやるのじゃないかなっていうことちょっと思いますけれども。まあ、もしかするとそんなデジタルではなくてもっとアナログにね、なんか水に浸すのか何なのか、なんか映画でしか見たことないですけど、なんかに浸して、で、浮き出てくるまで待ってるみたいな。なんか今だと、なんか、トイカメラぐらいでしかそういうのって見たことないですけど、そういうアナログなことをやってる部活ももしかしたらあるのかもしれませんが、はい。写真部。この番組聞いていらっしゃる方の中で写真部って方いらっしゃいますかね、うん、写真部ね、なかなか貴重な人材だと思いますけれども、はい。写真集。写真集。 まあ、先ほどね、福山雅治さんが写真作品集出してるとか、まあ、福山さんのその、まあ、なんか、龍馬伝の時の写真集が出てるとかっていうのはあるんですけれども、写真集って皆さん持ってますか？僕はね、持ってないんです、実を言うと。福山さんの写真集も、何一つ持ってないです。写真集には金出せなかったね。さすがに、うん、いや、さすがにいいかな、なんて思っちゃって。写真集。友達にね、借りたことならある。福山さんじゃないんですが、3年ぐらい前でしたがね、AKB48 の、僕ね、当時、まあ、当時ね、小島春菜さんが、まあ、大好きでしょうがなかった時期がある。あんまりこう、僕のポッドキャスティング番組の方でもあんまり喋ってないんですけれども、小島春が、超大好きだった時期がね、こうあって、で、まあ、写真集貸してやるかというふうに言われて、はい、写真集、小島春一冊、柏木、ゆきちゃん一冊、合計2冊、1週間借りましたけどね、はい。初めてアイドルの、まあアイドルに限らず、いろんな意味での写真集ってのを家帰って、こう、普段勉強してる勉強机で、大きく写真集をベロッと広げて、読むって、読むっていうかもう見るですよね。まじまじと。ね、まじまじと見る。ね。もう夜中のね、10時とか11、夜中じゃねえな、それはな。夜の10時とか11時に一人で電気スタンドをね、たかせながら、こう、ね、こじはるの、なんか、ね、割と AKB ってすぐ脱ぐので、露出度多めの、写真集を見てですよ。うん、何やってんだろう、俺、ってね。思っちゃってましたけれども。いや、でもね、なかなか新鮮ですよ。普通にもちろんネットでね、Google 画像とかで、Google の画像検索とかでね、名前ね、検索すればすぐどんなアイドルだって出てきますけど、それとはまた違う良さが、こういうことを言うとね、また始まった変態ケクノさんみたいなことになるのかもしれませんけど、まあ、写真集っていうのは一つのこう、作品としてやっぱりその被写体がすごく美しく、まあ、言い方がいいかどうかわかんないけど、その被写体がうまく加工されているので、まあ、それは一つの作品として十分ありなんじゃないかなっていうふうには最近ちょっと思ってきたので、まあ、アイドルに限らず、なんかモデルでも女優さんでも、まあ、それこそね、福山雅治さんみたいな俳優みたいな方でもいいと思います。写真集ってね、意外とあってもいいかもしれないなって、何千円5000円とか6000円なんかするかもしれないんですけど、それぐらいのお金出す価値がね、本当にあるかもなーなんてのが最近ちょっと思ってきました。うん。ググればいいじゃんっていうことじゃないんだなーっていうのはちょっとね、その小じはるを見てて、感じましたけどね。はい。まあ、かといってアイドルの写真集、まあ、実家暮らしのケクノッティなんで、実家暮らしだったら、まだね、仮に欲しいなーって本屋さん行って思ったとしてもまだ買う勇気ないな。来年以降ですかね。来年度、本当に私菊野太郎が就職ちゃんとできたら、一人暮らし多分できると思うからね、就職して一人暮らしになったら写真集買えるかもしれませんけれども、はい、写真集ね、はい。さて、まあ、大体こう話すネタっていうのは尽きてきたわけなんですけれども、Facebook あるいは Twitter に上げる写真とかは皆様、まあ、まず上げないって人もいるかもしれませんけれども、まあ、結構ね、写真に関しては反響が割といい印象があります。僕の、その、あれを、その僕のね、Facebook とか Twitter とかを見てると、リプライだとか Facebook のいいねとかコメントとかっていうのは割とこう写真付きのつぶやきだとか、写真系のものだといいねとかコメントついてる可能性が高いというか、僕もよくよく考えてみたら、センテンスになってるつぶやきよりもちゃんと写真とかの方が あ、こういうことあったんだってのがすごくよくわかるんですよね。まあそういう意味で、まあ僕に限らずいろんな人たち写真上げてるのを見てるとついついね、いいね押したくなっちゃうというか、いいね押さないといけないよな、これみたいなね、脅迫観念みたいなのが、これはいいね待ちだよね、みたいなね、僕も結構やってます、Facebook で。これはね、教育実習生あるあるなんですけど、まあ、色紙なんかね、書いてくれるわけですね、生徒がね。まあ、多分これ、担当の先生が用意してくださるんでしょうけど、で、お前ら書け、という話が多分あると思うんですね。で、まあ、僕も確かにね、メッセージとか書いた記憶が確かにあるよ。僕が高校生だった時、中学生だった時。で、まあ、そのね、まあ、教育実習が終わりました。生徒からこんなにいっぱいメッセージカード、もらいましたとか、色紙書いてもらいましたとかね。ついついね、Facebook にあげたくなっちゃって、ちょっと長めの文章を書いてさ、子供たち本当に良かったです、みたいなね。いろんなこと学べました、みたいな。ちょっと素敵っぽいこと書くとね、めちゃくちゃね、いいねとかコメントをもらえて、一人でいい思いになれたりとかするわけなんですけれども、はい。ね、こういうのがね、いいね待ちというか、まあ、いいね狙いのね、つぶやきですけれども。はい。まあ、ツイッターとかだとあんまりそういうのはね、個人が漏れてしまうのでやらないんですが、まあ、ツイッターだとこう、何気なく撮ってしまった、ま、こう、道端の猫が横になってる写真とかね、こう、可愛いなんていうリプライ待ちみたいなね。結構そういう、なんか、こう、リプライ待ちなツイートっていうのは画像付き、それこそ写真付きだと、よく、まあ、やりやすいというか、リプライがね、取れやすいっていうね、ことはあるのかなというふうに思いますけれども、はい。あとは写真写る側の視点に立ったらどうでしょうか。写真写る側だと、こだわりじゃないんですけれども、僕ね、写真写るときに歯見せるのが好きじゃないんですね。笑って笑ってでもね、口閉じてニコッするので、あんまりこう気持ちの良いものではないですねって自分で言うのもあれですけれども、歯見せるっていうのがあんま好きじゃなかった。しょうがなく歯見せるのがね、卒業アルバム、ね、それでもね、小学校の時嫌だったから口閉じてました。男子女子合わせて30人のクラスでしたけど、小学校の時30人中口閉じてたの2人、そのうちの1人、僕、30分の2の中の2の中に入ってますからね。意地でも口閉じてましたからね。はい。中高はね、さすがになんかこう、なんかカメラマンさんが、はい、笑って笑って、はい、歯見せて歯とかね、やって、で、その横に割と怖い生徒指導の先生とかいて、で、しょうがねえということで、歯見せました。はい。今でもその写真はあんまり見たくないです。はい。高校はね、もう、なんか周りみんな歯、いやいやでも見せてるから、あ、じゃあ俺もまあしょうがねえやと思って結構まあ見せたんですけれども、歯はね、あんまね、好きじゃないっていう感じですけど。歯はね、あんま見せたくないね。歯見せないんだったらね、あんまり気にしないんですよね。ピースは好きじゃないんですよね。カメラ向けられたらね、妙に自然体で映りたくなっちゃうんで、ピースもしないし、目も合わせない。なんかこう、まあそれこそ雑誌に映ってる福山さんじゃないですけど、なんかこうタレントさんが、なんか目合わせないで自然体な感じで映ってるやつってあるじゃないですか。あれがね、なんか素敵だなって思うんですね。はい、なんかピースやってる感じじゃないやつが好きです。はい。まあなので、僕が、Facebook で、まあ本名だから、誰も多分調べられないと思いますけど、まあ僕の本名知ってる人だったら調べられるかもしれませんけど、僕のプロフィール画像はちゃんと口閉じてます。はい。まあそんな映り方のこだわりもありますよって話でした。以上。この番組では皆様からのメッセージ、コメントお待ちしております。コメントお待ちしております。ということで、ポッドナインティーズ第、これで2期ですね。2期これで終わりになりますかね。はい。第3期、 私菊野太郎何曜日になってるのか、まあなんかよくわかりませんけれども、7月以降第、3期もよろしくお願いいたします。7月第1週はですね、ちょっとどうなるのか、まあまだいろいろ、まあ協議中というか準備もしないといけないのでね、放送されるかどうかちょっとわかりませんけれども、まあジングルとかも変わるしね。はい、いろいろ心機一転で、頑張っていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。ということで、以上西暦2013年6月27日木曜日のポッドナイティーズ